怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いているんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
伝送怪人の正体4解決前編。
水野君の疑いはすっかり晴れたよ。沢垣一蔵は死んだ大岩銀平ともども、自分らが研究を騙し取った三日倉博士が復讐のため蘇ったように見せかけていろいろ悪事を計画したんだが、そこへ同じように恨んで死んだ三つの良太郎氏の息子である彼が現れたので、ついでに濡れ衣を着せようとした。だが結局はそれが命取りになったね。
明くる日、レトロビルの事務所で森江俊作は K たち3人に推理を話していました。無論滝警部や新島友香も一緒です。
今度の事件は何から何まで不可能なことばかりのようで、その実ちょっと見方を変えればさらりと溶けてしまうものだった。例えば青岩銀平殺しだが、彼は内と外から何種類も鍵をかけ、ガムテープや紙を貼った部屋で死んでおり、開けっぱなしの金庫からは宝石が消え失せていた。それこそ物質伝送機でもないとできっこないようだが、何もそんなものを使わなくたってこれらが簡単にできる人間が一人いる。葵は本人だよ。
三人は、
え？
と同時に声を上げました。
葵は銀平なら、一旦閉じた金庫を開くこともできたし、金庫を閉じる前に宝石をこっそり取り出して、別のところに移しておくこともできた。そして、やめろ、近づくな、俺が悪かった、やめてくれ、助けてくれ、とか何とか叫びながら、猛毒の生産ガスが発生する薬の入ったカプセルを鼻か口に当てて中身を吸い込むこともね。
なんですって？
じゃあ青岩って人は自殺？
でもおかしいよ、そんなことって。
瑞穂、圭、優也の順で反論が上がりました。
絶対にありえないというのかい？確かにそんなことをしてまで自殺する人はないし、まして青岩銀平にそんな動機はなさそうだ。だけどもし青岩がカプセルを毒入りとは知らず、ただの麻酔薬と思っていたとしたら。
麻酔薬？
そう、青岩銀平は密室に立てこもっているところを忽然と現れた伝送怪人に襲われ、麻酔薬を嗅がされて倒れている隙に金庫から宝石を奪われた。そういうお芝居をしようとしていた。 宝石などの貴重品はあらかじめ保険に入っておけば、盗まれた時にお金が受け取れるし、こっそり売り払えば二重の金儲けになる。いや、もう売ってしまった後で、後に残っていたのは偽物だったのかもしれない。それだけじゃない。葵は事業がうまくいってなかったそうだから、宝石を借金の方に持っていかれそうになっていたかもしれず、だったら三重の利益があったことになるね。すでに伝送怪人のことは警察や新聞に伝わっていたし、芝居さえうまくいけば大成功のはずだった。唯一の計画違いは、カプセルの中に入っていたのが麻酔薬ではなく青酸系の毒物だったこと。それを直接吸い込んだのだからたまらない。たちまち意識を失い、そのまま即死してしまった。多分最後まで麻酔薬で眠りにつくのだと信じていたのだろう。ところで彼は密かにある練習をしていた。カプセルの中身を吸ったらすぐに暖炉に投げ込む練習をね。
あ、それが警部さんの言ってた何かを投げるような仕草の正体だったんですね。
Kが言うと森江はうなずいて。
そう、せっかく密の中で襲われたように見せかけたのに、麻酔薬が見つかっちゃ台無しだからね。その回あって狙いはピタリ。カプセルは煙突からの侵入を防ぐためという名目で焚いた暖炉の火に溶けて消えてしまい、同時に葵はも死んでしまった。無論最後の結果だけは葵はがまるきり予想しないことだったわけだけどね。ということはこの事件には本当の犯人がいる。そいつがこの通りにしたら何重もの金儲けができるよと葵はをそそのかし、細かい計画を授けた。その上で彼が別の場所に移しておいた宝石をぶんどるためにカプセルを猛毒入りのにすり替えた。それが誰かは見当がつくだろうから、もう一つの事件を先に解いておこう。沢垣邸での妖精の王盗難だ。あれも青岩邸と同様、誰も入ることのできない密室の犯行で、絵がしまわれた隠し部屋のある応接間では沢垣本人のほかに滝警部らが番をしていた。警察の人々がたくさんいた分守りは厳重だったし、何よりこの時は絵が間違いなく中にあったと確認されている。それもベテラン警部の滝さんによってだから、これほど確かなことはない。
おいおい、皮肉だな。どうせこの後そのベテラン警部がどんな風にトリックに引っ掛けられたかを話すつもりなんだろう。
警部が苦笑いすると森江は頭をかいて、
いや、そんなつもりでは。とにかくこの事件でも犯人は獲物に手も触れることはできなかったし、だいたい絵がピカッと光って消えるなんてあるはずがない。ここから考えられることは2つ。妖精の王は初めから隠し部屋にはなかったのではないか。それだけじゃなく、代わりに置いてあったのは普通の絵ではなかったのではないか。
普通の絵じゃないってどんなのさ。
優也が聞きました。
一見何でもないキャンバスのようで、一旦火がつくと手品師が小道具に使う特殊な紙みたいにみるみる燃え尽きてしまう性質の薬品が染み込ませてあった。絵だけではなく木の枠も燃えやすい物質で作られていて、絵の見分を済ませて中に戻すとき、タイムスイッチと連動した着火器をそばに置く。それが壁の閉じた後に作動し、絵は急激に形を失っていった。空調から酸素を流し込めば勢いが増して灰も残らなかっただろう。たとえ少しは残っても後で使う薬品と混じってわからなくなったろうし。
え、薬品って？
と瑞穂。
隠し部屋を開いた途端ピカッと光ったものの正体だよ。あれはマグネシウムのような強い光を放つ薬品に、隠し部屋の開閉用リモコンと同じく遠隔操作で点火したんだ。そんなことができるのは沢垣一蔵だけ。彼ならいろんなトリックを仕掛けることも、壁をリモコンで開いて、あ、ないと絵の残骸に駆け寄りながら 火や光の出る仕掛けを回収してしまうこともできた。
でも、なんでわざわざそんなことを。
Kには訳が分かりませんでした。
いいかい、沢垣が持っていた妖精の王は真っ赤な偽物だった。だからこそあんな騒ぎを起こす必要があった。いくら本物だと言い張っても調べれば違うと分かるし、いずれそういう日が来る。だが亡くなってしまえば真偽は証明できなくなるし、泥棒に取られたと言い訳できる。ところで世の中には絵が大好きで、たとえ盗まれた絵でも構わないという人たちがいる。特に人気のある作品が盗まれたとなると、泥棒が自分のところへ売りに来てくれたらなぁと願う人が何人もいる。沢垣はそうした良くない心につけ込んで、あの騒動の後妖精の王を売りに回った。本物は一枚しかないが、偽物はいくらでも作れるし、この手の盗品を買った人は他人に自慢することもできず、隠しておくしかないからバレる心配もない。犯人は最初からそれで人儲けを企んでいたんだよ。
あ、それで。
Kは叫びました。
森江さんは、犯人は妖精の王を必ずお金持ちに売りつけに行くはずだと予言したのか。
そういうことだね。
森江がにっこりすると、滝警部は、
やれやれ
と自分のおでこを軽く叩いて、
面目ないな。私はそんなインチキなものを天下の名画だと信じてたわけか。
いやいや、警部はあの時絵を見てなんだか妙な気になったそうじゃありませんか。そう聞いて、僕は妖精の王が盗まれたということ自体が嘘だったのかもしれないと思い始めたんです。滝さんの鋭い勘を信じてね。
次回、伝送開示最終話解決。